そこアニはホットキャストウェブの制作でお送りいたします。
世界はちっぽけで一瞬
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ、
お知らせがあります。
はい、2月6日は増刊号をお届けします。2月2日講談社ラノベ文庫より発売になります。ヤンキーやめろメイドにしてやるを特集する予定です。
秀明先生はもう3度目になりますか。
はい、そうなんです。しかも秀明先生大変多作な方でして、それぞれ違う作品をご紹介いただいているので、同じ作品で登場いただく先生が多いじゃないですか。
そうですね、
そこに増刊号、うん、はい、なんででもね、私今回のヒロインが一番好きかもしれないとかいう話をしてこようかなと思ってます。
わかりました。
はい、
あとですね、もう一つお知らせがあるんですけれども、そこアニ、今そこアニの本編の方でもサポーターやってますけれども、増刊号の方のサポーター制度も始めたいと思っております。2020年はですね、一口500円で募集を開始しますので、よかったらサポートお願いいたします。
詳しくはそこアニ .com サイトの方をご覧ください。
ということでね、新番組あお互いがやってきましたよ。
はい、
今回はね、ここ数年の中で一番投稿来たんじゃないの。
そうですね、というか最近結構ね少なかったんですよね。
そうですね、比較的少なめだったし、あと来る作品数がそんなに多くなかった、まあ、
うん、
集中しちゃうっていう感じだったんですけど、まあ、今回も集中してないわけではないんだけれども、もうばらけてますよね、
うん、
ちょっとね今期は豊作なんじゃないのという感じがしております。
はい、結構バラエティに富んだお互いをお届けできるんじゃないかなって感じですかね。
はい、さあ行きましょう。今日の特集は
2020年冬アニメ新番組あお互い特集です。
さあということで始まりました、2020年冬アニメ新番組あお互い特集です。
はい、
今期スタッフが視聴した作品は37作品、投稿が来た作品は12作品となりました。その中で投稿数ナンバーワンはこの作品です。
異種族レビューアーズ、ローション吉原過去加盟さんからのコメントです。近年世に氾濫する異世界作品の中において、前代未聞の風俗レビューアニメということで、放送前から非常に期待値の高い作品でした。第1話のアバンからオープニングへの流れは素晴らしく、一気に引き込まれました。作中で主に語られるのは種族の違いによる趣味嗜好の違いで、レビューの内容は毎回大変勉強になります。500歳のエルフと50歳の人間の比較は実に考えさせられる内容でした。ちなみに個人的な一押しは何と言ってもクリムです。あのスパッツは狙っているとしか思えません。エロいです。また種族や世界観が妙に細かく設定されており、このあたりが他のエロアニメとは一線を画すところではないでしょうか。今は権力に屈することなく無事最終回を迎えてくれることを祈るばかりです。続きまして、常新さんからのコメントです。いやー参りました。 BS 版で初めて見て ATX 版で確認しています。あそこまで明るく扱われると、いやらしさも明けっ広げで清々しく気持ちいいライトエロとでも言いたいですね。次の種族が楽しみ。続きまして、更年期中二病さんからのコメントです。面白いのは種族によって女性の好みや価値観が大きく異なる点です。相性が悪く店側から入店禁止になる種族もいたりして、その理由も実に明確。実はファンタジー世界ではあまり語られないモンスターの生態を生産業という形を借りて考察するアカデミックな作品なのかもしれません。それにしても、 40年前の大ヒット曲にそっくりなオープニングの歌詞がひどすぎる。やっぱりおバカアニメとして小難しいことを考えず見るのが正しいですね。もしこの作品の点数をつけるなら、個人的には10点満点なのですが、女性や子供にはおすすめできないので9点。ありがとうございました。
来ましたよ。いや、来るとは思ってたんですよね。
はい。
でも、一番投稿来るとは思ってなかったですよ。
そうですね。だって書くの難しいんじゃないかって思ってました。
もう、令和も終わりだよ。こんな。
令和の
始まり。令和終わり？始まりかもしれない。
令和の始まりにこれかよ、みたいな。ね。
みんな好きね。
ねえ、私本当にこの作品に関しては事前情報を全く知らなくて視聴したんで、とにかく一番驚いて、いや、もともとね、こう、録画をしようと思った時に見たキービジュアルが、こう、にゃんにゃん天国をバックに、そこに挑む4人みたいな構図だったんですよ。で、全体的にちょっと暗い感じのキービジュアルで、ああ、なんかかっこいいじゃん、この作品好きそうと思って見たんで、本当に驚いたんですよ。
本当に好きだったっていう。
うん、そうですね。結果すごい好きでした。
これぞね、深夜アニメだと思うんです。
ここまでできるんだっていう感じもありますけど、
そう、あのね、やっぱりアニメっていろいろなアニメがあるわけで、これだけ今ね、ね、我々だって今期だって37本も見ているわけじゃないですか。その中にはね、やはりその年代向け、大人向けのアニメっていうものがきちんとあっていいわけですよ。そういう意味で、この異種族レビュアーズは、完全に大人向けの、いや、ぶっ飛んでるアニメじゃないですか。つうか、あの、声優さんたちめっちゃノリノリでやってるでしょ、これ。
いや、これ作ってる側めっちゃノリノリだと思いますね、きっと。
いやいや、ほんとね。
すっごい楽しそう。
うん。いやー、真島さん楽しそうだなって思って。
真島さんが便利に使われていると思うけど、もうここの主役は真島さんしかいねえってキャスティングしたんだろうなという裏が透けて見えるし、はいはい、
トラドラ見てましたっていう感じの。
そう、私もニコニコ動画であえて見たんですよ。あえてコメントが見たかったから、はい、そしたら、あの、富田美優は仕事選べないのっていうコメントが一番面白くて、
これ、ね、
まだ若いのに。
男性はまだいいですよ、声優さんね。多分ノリノリでやってると思うんで、はいはい、こう、女性ちょっと大変だよね。
うん、まあまあ、でもね、いろんな種族がいたら、それは声の高い種族だっているわけだし、それはしょうがない、 しょうがないですよ。だってそこに種族が生きているんだもの。
そうだね、それはね、異世界だってね、ありますよ、こういうことも。
うんうん、
今までが綺麗すぎたんですよ。
そうだよ。
わかる。そうなんですよ。だから、なんかこういう主人公で冒険者ってなると、大体ね、そういう冒険者の男というのはモテるけど、そういうのには興味がなくて、世界救うぞっていう、まあ勇者みたいな人が多かったんですけど、そのキャラクター像のテンプレに全然当てはまんなくて、風俗店の通うために冒険して稼いでるっていう、すごい欲望に忠実で好感が持てるんだっていうことに、本当すがすがしくて気持ちがいい。
そうね、うん、私は今までそうやってラノベの主人公を前頭してきた小林裕介さんがゼルやってんのすごい好感を持ってるからね。なんだ、お前のキャラクターもみんなそうだったのねみたいな風にすら思えてくる、この感じ。いやいやいやいや、はい。
まあね、そう、いろんなこうメタネタも入りながらも、まあ今期ぶっ飛んだ作品という意味で正しいんだろうなと思いますよ。
ただこれ本当にぶっ飛んだ一発ネタじゃないじゃないですか、
はいはいはい、
あのすごい緩急が素晴らしくて、
うん、
バトルのキレったらなかったでしょ。
そう、強いんだよね彼ら、ちゃんと、ね、
そうなんですよ。
そうそう、ちゃんと勇者なんですよ、言ってしまえばね。
いや、構成もうまいし、だから結構一ネタ一発ネタっぽいのに、で30分アニメですよ。でもきっちり見させられてしまうこの悔しい感じ、もう、うん、いや、うまい人ばっかで作ってんですよこれ。
そう、ね、
本当に
本当にね、
うん、声優もだし構成もだし、本当に監督さん、見せ方、作画、うん、そう、作画もいいし、悔しいわ。
いいですよね。
うん、あとちょっとリアリティあるじゃないですか、あの犬は牛乳飲んじゃダメだよねとか。 そこになんかいやいやありえないだろって言わせない仕掛けもまた上手くて、ちょっとねこれ見ちゃうし
悔しいけどやられた系の作品かなとは思うんですけど、うん、いやギャグだからこそしっかりと作ってないとっていうね、これヒットしちゃうと似たようなものが出てくるかもしれないけど、やるんだったらこのぐらい突き抜けてほしいよね。っていうか完成度が高すぎて、これが
なかなか10点つけますか。
深夜アニメへの挑戦を評価して10点です。
推しが武道館行ってくれたら死ぬ、 SQT さんからのコメントです。過去アイドルオタだった時代がある僕には分かりみが深いとしか言いようがありません。この作品は主人公エリピオたちオタク3人組のコミカルなオタク活動のギャグ展開とちょいちょい挟まれるガチな熱い思いのバランスが面白いです。エリピオは普通にしていれば美人だと思うのですが、すごく残念な感じになっていて、そこがとても可愛くて応援したくなります。あとチャムジャムのメンバーはみんな可愛いですが、僕はエリピオと同じくマイナ推しです。3話の私服マイナは確かに天使でした。最後にファイルーズ愛さんが歌うエンディングテーマの桃色片思いにはやられました。元の松浦彩さんの時とは違うしっとりした感じがエリピオとマイナのお互い片思いな状態を感じさせてくれてとっても好きです。続きましてアビマルさんからのコメントです。ご当地作品を推させていただきます。見慣れた街の風景がとても綺麗に描画されているところに感激しました。どこの風景が映るのか、ここはどこなのかと考察しながら、ぜひこのクオリティを最後まで保ってほしいと思います。エリピオと推しのマイナとの距離がどこまで接近できるのか、先の展開が楽しみです。ありがとうございました。
2話で泣きました。
いいですよね。なんかオタクってこういろんなレベルの人がいますけど、どんな人でも何かは好きになったことあるわけで、この作品の推しへの愛って確かにかなりの異常ではあるんですけど、どこかみんなわかるんじゃないかなっていう作品かなと思います。
私本当にあんまりアイドルに興味がない人生を送ってきたんですよね。
はい、
これ女性にしたのが良かったのかな。
そうですね、うん、主人公はね熊佐さんっていうのはもう典型的なオタクっぽくて好きですけど、
はい、前野さんなんですね。
そこも楽しいですよね、空挺のミカなんですよ。
いやあのかっこいいミカが熊佐さんなんですよね。
熊佐さんの走りとかぜひ見てほしいですよね。
いやでもね、熊佐さんタイプが何人か揃っているんだったら、私はもしかしたら見なかったかもしれないなと思うわけですよ、
うん、
だからやはりこれはエリピオさんが残念美人じゃない。
はい、
綺麗なんだけどもジャージだっていうさ、
全てを捨ててジャージな、
そこがまあこう見やすさにつながってるのかなって思いますけど、ただ2話でまさか私泣くとは思わなかったので、そのぐらいかける情熱が伝わってくるよねこの作品ね。
そうですね、本当に人生かけて好きなんだなっていうのが、多分ね、こうエリピアさんなんて見てるときっと失ってるものたくさんあると思うんですよ。
失ってるもんだらけでしょ、うん、あれどう見て
なのにすっごい幸せそうじゃないですか。羨ましいな、こんなに好きなものがあるってっていう風に見てますね。
本人はね失ってないからね。
そうだね、確かにね、周りから、
うん、そう見た時に失ってるんじゃないかなって思うだけで、本人は得てしかないからね。
ね、あのまた働いてる時が完全に無じゃないですか、エリピオさん。もうエリピオって本当にマイナに会いに行くためだけに生きてんだなっていう分かる描写もなんか面白くもあり羨ましくもあり可愛いなと思って見てます。
オタクってアイドルとかそういうものがあってこそ描かれる存在だったのが、主人公になった時にオタクもこういう気持ちでアイドルを追いかけてるんだよっていうところが描かれてるので、すごく好感が持てましたね。ああいう、こうなんでここに急にこのアイドル出しちゃったのっていうのって、まあ、あるじゃないですか、イベントとかでも
ね、運営側がね押したりしてね、
そういろいろね大人の事情もあるんだろうけど。
そうだよね。
でもアイドル目線だとさ、アイドルが不安だどうしようって言ってはって出てくるけど、あんなに不安なんだファンっていうところがあるじゃないやっぱり。
うん。
間違いだっていうファンも思うことあるじゃないですか、あれを見てるとね。
そうだね、ずっと追っててどういう位置かとかポジションも分かっているわけだからね、芸能界とか地下の中で。
そう、あのシーンがだからお互いやっぱり求め合っているというか信頼関係あるなって思えてすごい良かったね。
これだけ好きになれるアイドルっていうそのチャムジャムがかなり魅力的じゃないですか。かなり押せるなって思うんですよね。
グループだとさ、この子は人気が高いとかさ、やっぱいろいろあるじゃない、
うん、中でもね、
まあ、だからやっぱその推し面でしょって3人選抜でしょってところでマイナが出てきたのも良かったし、
あえてこうチャムジャムの中でのこんないざこざみたいのがなくて、この作品の中のチャムジャムってこうアイドルってものはちゃんとずっとアイドルなんだなっていうところが、中を描いてどうなっていくかっていうよりかはエリピオから見たアイドルとしての可愛いチャムジャムたちっていうのからブレてなくて、ちょっとこうプライベートみたいのが描かれても、うん、虫が苦手とかすっごいザアイドルだなみたいなところ
しか、そうなんだ、そうチャムジャムすごい王道のアイドルだよね。
すっごい王道だし、私ずっとチャムジャムが最高に名曲だと思って、あの曲も好きだし、そもそもみんな歌うまいし、かなりスペックの高いアイドルだと思うから、うん、舞踏会行ってほしい。
でも舞踏会行ったら死ぬからさ。
そう、すでにね鼻血まみれだから
確かに。そっか、
あとエリピオさんファイルーズアイさんなんだね。
こんなに汚れられる若手いるかなぐらい汚れ役似合うなとちょっと思いました。
いやでもちゃんとエンディング歌ってるじゃない。
エンディングめちゃくちゃ良くないですか。エリピオってきっと私と同じぐらいの同年代だなと思っていて、
うんうんうん、
同年代からしたらさ、やっぱり松浦やって王道の絶対通ってくるアイドルだから、そこでこの桃色片思いをエンディングに持ってきたところがセンスが素晴らしいなと思って、
うん、なんかあややもさ、そういう意味ではこの時代のアイドルではさ王道を走ってたと思うんだよね。ちょっとモーニング娘。とは違ったというか、まあこのチャムジャムにちょっと近いアイドル寄りのやっぱ売り方だったから、そこも被るし、なんかここ舞台が岡山じゃない、だから桃も被ってんなと思って。
あ、そんなところかけてきたのかな。
僕はそこわかんないけど、だからそこも被ってるし、いろいろこう誰がこの曲をねかけようと思ったのか、こうエンディングにしようと
ね。え、なんかこうエリピオだったらカラオケとかで歌ってそうだなっていう選曲がいいなと思って。
原作の方はまだ続いているわけですけれども、これ結末どうなるのっていう結末が思い浮かばない。もう本当武道館行ってもらうしかないのかなっていうさ。
でもこう武道館行っちゃうと2期はないんじゃないかとも思うし、いろいろ考えると
結構この、
ね、どこがいいのか。
そう、作品を愛してしまったら今度はそのアイドルファンと、アイドルじゃないけれども作品ファンとね、視聴者みたいな感じでまた面白い関係になってるなっていうふうに思いながら終わってもらいたくないなっていうのはありますよね。
理系が恋に落ちたので証明してみた。ミスターレッドラムさんからのコメントです。ラブコメっぽいのにいきなり氷室さんの告白で始まると思ったら、そもそも本当に好きなのかを証明するという発想が面白いと思いました。証明までの過程は文系の僕にとっては意外と勉強になりますし、何より証明の根拠として出てくる出来事が可愛いですね。かっこ夢で手をつないだとか、氷室さんのポニテが犬の尻尾みたいにぴょこぴょこしている描写も可愛いです。あとは楓ちゃんのツッコミもナイスです。この作品はあくまでただのラブコメですが、世の中なんとなく気になったからとか、告白されたからとりあえずとかで付き合っているカップルも多い中、二人は自分の気持ちの正体に真剣に向き合っているところが好感持てました。ありがとうございました。
恋を証明した論文とかってあるんですかね。
論文の世界ってさ、こんなこと証明するっていうのすごいあるから、ありそう
ねえ。なんかこう恋とか好きってすっごく漠然としたものだから、 心の動きなんてね、きちんと数値化できないし、多分理系にとっては一番難問なのかもしれないなと思ってこの作品を見ている、
うん、私さ数学好きだからさ、あの証明するための仮定のこう立て方とか、
うんうん、
A と B がどうだこうだらっていうのがすごい楽しい。
いやあれ楽しい。私は文系だから分かんないからこそ、あの用語解説とかも入ったり、親切だなと思って、いちいち楽しいなと思って見ている、うん、
しかもやってることがバカバカしいんだよね。難しいことやってるくせに、その実験自体はすごい簡単なことっていうか、
そうすっごい単純なことしかしてないんだよね。もう旗から見ればで、ね、氷室と雪村完全に両思いですよね。
もう1話のね5分ぐらいでもう両思いだもんね。
そうだよね。もうね、見てたら前はわかるわっていうのに、でもそれを確かに証明しろって言われるとすごく難しくて、この二人を論破できる証明なんてできないなと。難しいよね、これどうなっていくんだろう。
ホイって多分証明できないから、この人たちは一生このままずっとやっていくんだろうなって思って、それはそれで幸せかなと思った。
かなでちゃんの言うように早く結婚しろっていう感じ
ね。ただ結婚をどこでどう証明して、よしこれで、ね、結婚してもいいってならないと結婚できないのかな。
ねえ、頭はいいけど完全に恋に疎い二人がね、どんな結末を迎えるのか、氷室と雪村がお互いが納得する恋の QED が最後に見られるといいなと思って、ずっと追っていきたいなと思います。
マギアレコード、魔法少女まどかマギカ外伝、あんこさんからのコメントです。マギアレコードの本編にあたるまどかマギカはリアルタイムで追っかけ、後半おえつしながら見たことを今でも鮮明に覚えています。話の流れや飽きさせないストーリーもさることながら、見せ方がすごい。会話の多い中でも背景でキャラクターたちの心理描写を表現したり、今の時代だからこそ当時よりさらに細かな繊細な描写ができているんだなと感じます。シャフトが得意とする部分が30分に凝縮されていますね。続きまして、伊藤つくしさんからのコメントです。窓マギの続編ではなく外伝、登場人物は基本新キャラ、しかしながら3話では前作をうまく利用した構成に舌を巻きました。脚本は外伝ゆえに魔法少女システムを崩すことはありえないから、窓マギに比べてどうしても小ぶりにはならざるを得ないはず。しかしキャラをたくさん増やして幅を持たせた上で、より共感しやすいドラマを見せており、なかなか良い構成脚本だと感じました。魔法少女たちの気持ちの表現やセリフがみずみずしく感じます。過去の大作に続く作品ゆえに期待は大きいですが、毎週楽しみな作品です。はい、ありがとうございます。
マギアレコードというソーシャルゲームのアニメ化となってますね。
はい、まあ、窓マギスピンオフというべきかな。
窓マギの直接のストーリーにつながっている物語ではないって言っていいかな。
うん、もしかしたら別世界線とかなのかもしれませんね、うん、彼女たちも登場はしますからね。
そうなんですよね、まあ、ゲームの方にも登場してますので、っていうか私はね、初期の頃はやってたんですよ実はね、このマギアレコード。ただちょっとねガチャが渋くてやめましたけ
ど、まあ欲しいなって思う子は手に入らない。
そうですね、なんかめっちゃ渋いですよね本当にね、渋かった。いや今は知らないよ、やってないからね。初期はあのゲームシステムはなんか面白いなって思って見てたんですけれども、もうほらソチャゲってこうね、キャラが揃わないと戦えなかったりするじゃない、やっぱりどうしてもね。
そうですね、
うん、っていう部分があって結局やめたんですが、アニメはね、言ってしまえば窓マギとしては久しぶりの新作なわけじゃないですか。
そうですね、映画以来ですよね。
うん、映画以来ですよね。まあ、作る作らないという噂はありながらも、結局作られないまま先にこちらのゲームの方のアニメ化が始まったわけですけれども、いや映像はねやっぱりすごいよ。
犬カレーさんのお仕事っていうのは見れるのは嬉しいですね。やっぱり
劇場版からしてももうしばらく経っているわけであってさ、でも全然古くないっていうか、やっぱ新しいなっていうものを見せてくれてますよね。
独特の世界観ってか、オンリーワンな何かですよね。
そうなんだよね、より洗練されてんじゃないのっていう感じがあってね、うん、やっぱほら映像の技術って進んでるわけじゃないですか、どんどんどんどん
できることはどんどん日々増えてますね。
はい、まあ、それが綺麗に乗っかっているのかなっていう感じはします。ただストーリーはね3話まで見た 中ではちょっとね、よくわかんないなっていうのが正直なところなので、もうこれはあとは追いかけていくしかないのかなっていう気はしますね。
3話といえば、3話に縁深いキャラクターが出たんですか？
出ましたね。
まだ最新話見れてなくて。
はい。C パートに出てきましたね。
ああ、久しぶりに活躍が見れるんだったらいいですね。
ええー。オープニングにオリジナルのキャラクター全員出てるんで、だからまあこの後こちらのアニメの方にも関わっていく、まあゲームの方にも出てますし、行くんだろうなっていうのは想像できますから、まあ、オリジナルのファンの方も楽しみに見ていいんじゃないかと思います。
7分の22、おでんまんさんからのコメントです。常連投稿者の方々でも一話切りした人がそこそこいるのではないかと思われるほど好き嫌いが分かれる作品だと思います。あれが素なのか演技なのか考えながら見るのも一つのポイントだと私は思います。はい、ありがとうございます。
まだ2話までしか放送されてないんですよね。
はい。
2016年12月24日に誕生した秋元康プロデュースによるアイドルグループ、アニプレックスとソニーミュージックレコーズがコラボレーションしている。もうこのアニメのために作られたグループなんですよね。
多分そうですかね。それも一つのプロジェクトなのかもしれないですけど、もうすでにライブとかもやってるアイドルなわけですもんね。
そうですね。もうだから結構、2016年のまあ年末にデビューしてるわけですから、まあ17年、18年、19年とすでに活動しているわけなので、まあその活動を知っている人たちと知らない人たちではあまりにもこの子たちに関する感想変わってくるよね。
確かに。でもアニメを始まる一週前の放送で、こうオーディションの様子とかも放送されていて、結構それは楽しかったですね。こうやってデビューが決まってって、次の週からアニメなのかっていう感じで私は見ました。
声優じゃない子たちもやってますから、まあアニメとして見た時にうまいかどうなのかっていうところには何とも言えない部分はあるんですけれども、でもこれがその生のアイドルだっていうふうにして考えた場合、まあ完全に否定はできないよねっていう気もするんだよね。
うん、
まあうまいに越したことはないとは思うんですけれども、あとはこの子がどういうふうにこの作中で輝いていくのかっていうところもあるので、まあ演技だけの問題は別に見てもいいのかなっていう気はしてはいますけれども、ただあの壁だけは謎すぎて違和感ですね、私の中では。
指令を出す壁ですね。
はい、あれプロデューサーとか社長とかじゃダメだったんですかね。
ねえ、まあそれだったらまあリアルと変わらないからアニメだからこそできるっていう設定なのかもしれないですし。
まあ確かにね。でもあれじゃ SF じゃんっていう感じがするんですけれども。
AKB0048 みたいな前例もありますからね。わかんないですよ、本当どうなるか。
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。ジルドレイさんからのコメントです。痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思いますはどうでしょう。ナロー系の中ではほっこり系だと思います。はい、ありがとうございます。
タイトルからして、防御力に曲振りしてどうやってレベル上げするんだろうって思って見始めたんですけど、
はい、
序盤のモンスターとのやりとりってあれ実は簡単なレベル上げルートなんだったんではってすごい思って、こんなレベル上げの仕方があるなんて。
私はてっきりレベル上がらないでいくんじゃないかと思って、攻撃力もないのにさ、武器っていうか、うん、防具だからね、盾だからどうやって攻撃してこの人はレベルを上げていくんだろうと最初思っていたよ。
この作品コメントでほっこり系といただきましたけれども、まあ、ほっこり系というよりもゲームそのものの穴をつくじゃないですけれども、そういうところを、ね、突っ込んでいくとこういう面白いパターンのキャラクターができちゃうよみたいなね、最終的には修正されちゃいますけれども、
なんかそこもちょっとリアルでした、
ね、はい、もうまあ普通こんなことしないよねっていうことをやった結果がこんなことになった、こんな強いキャラクターが生まれちゃったみたいなところですからね、言ってしまえばね、ありそうっていうところの面白さでもあるのかなっていう気もしますし、
デバッグ会社仕事してないよ頑張って
っていうね部分もあるかなと思うんだけどもね。でもね、この作品の魅力は超絶作画ですよ。アクションシーンにめっちゃね力入れられてて、この作品でここまでやるのっ ていう感じがあるので、ぜひ見どころでもあるので見ていただけたらと思います。
群れなせシートン学園、ゴルゴスさんからのコメントです。犬、猫、トカゲと今季も動物が大活躍ですね。群れなせシートン学園は昨年の動物学園ものとは真逆のドタバタコメディです。コアラなのにユーカリ以外のものを食べたいユカリ、怠け者なのに頑張り屋のミユビなど、動物の生態がキャラクターの個性にうまく反映され、ギャグとしてもしっかり生きています。特に3話の生徒会長やその取り巻きたちには大笑いしました。防衛部隊の危機対処方法はすごいですね。大自然の過酷さを思い知らされます。またエンディングのランカの歌声は素朴でペーソスにあふれ、なんともいい味を出しています。今後もゆるーく楽しませてもらいます。はい、ありがとうございます。
いろんな動物の中に人間も一緒に学園生活を送るっていうコメディアニメなんですけど、とっても弱肉強食で結構はちゃめちゃな生徒が多いので、先生が恐竜なんですよね。もう恐竜ならではの圧力のかけ方とかもすごい面白かったです。私は2話のセシオミユビちゃんが死亡フラグ立ちすぎててすごい面白かったので、ぜひ見てもらいたいと思います。
ヤトガメちゃん観察日記2冊目、 B さんからのコメントです。相変わらずの濃い愛知ネタがこれでもかと詰め込まれた内容、岐阜県在住の目には異世界に近いものもあり、作中で言われているように岐阜は名古屋の一部的なことを思うこともありで、今回も楽しいです。初回のご当地 CM は2期発表の特番と同じ近藤参考だったのですが、これはテレビ愛知の深夜ならどこでも見るやつなので、今回はご当地 CM なくなったのかなと思いきや、第2話で一人者の CM が近藤参考のパロディ、安心しました。一期のブルーレイに CM は入っていなかったので、今回も地上波のみのお楽しみになりそうです。しかし時間を置いて発売されただけあって、再放送時の最終回でお断りが水木一郎から戸松遥になって、ヤトガメちゃんが歌う歌も燃えよドラゴンズからデラデラハッピーになったバージョンに加えて、テレビ愛知でしか放送していなかった愛知の施設観光地案内コーナー飛んで名古屋も収録されている充実っぷり。来年には中京テレビが名古屋初のアニメを放送する予定なので、この調子でどんどんご当地アニメが盛り上がってほしいですね。はい、ありがとうございます。
ヤトガメちゃんはね、名古屋に遊びに行きたくなる感があって素晴らしいですよね、ご当地アニメとして。
そうですね、前の期も同じ話してたかもしれないですけど、
いやもうそれしか感想ないんだよ、はっきり言っちゃえば、うん、でも、
まあ、それでもね、
うん、面白いのがすごいよね、なんかね、
うん、
ネタ尽きないんでしょっていう感じが。
そうなんですよね、なんか同じことをやってると思うんですけどなんか毎回こうスルッと楽しめちゃうところがヤトガメちゃんのいいところ。
まあ問題は本当に配信だと CM がないっていうところですからね。
ね、やっぱ CM が本編ですから。
ぜひ配信でも CM を流してほしい。前回も言いましたが。
そうですね。
昨今地方アニメって増えてるわけですけれども、まあその中でもね、はい、これはいい成功例の一つなんじゃないのかなって思うんですよね。興味が出てくるじゃない、その商店街みたいなさ、その食品とかさ、食べ物とかね。そうですね、
こびてないのがいいんだろうな
って。そうだと思います。かっこつけすぎてないしさ、全然さ、っていうところにこのうまさがね見えてるなって思う。まあ伊達に2期じゃないよねっていう気がしますね。もう出来上がってるよね、はい、このグループがね、ほんとね。まあ、全ての地域がねこれっぽく作ることは無理だとは思いますけれども、ぜひね参考にしていただきたい作品だと思います。
恋するアステロイド、乗り合い自転車さんからのコメントです。基本的には従来のキララ系アニメのフォーマットに即した作品ではありますが、本作は天文学や地学に関するうんちくが特徴です。それも天文専門誌である星ナビや望遠鏡メーカーのビクセンとのコラボレーションに加えて、国土地理院や国立天文台や JAXA などといった専門機関の協力付き、さらに日常系アニメに定評ある動画工房の丁寧な仕事が光っています。見ていると星空や地質などに関する興味が自然と湧いてくることでしょう。もちろんミラやアオをはじめとしたヒロインたちを描き切ることも忘れていません。 特に地続きの井の先輩が小動物のような魅力を振りまいていて癒されます。ミラは青と一緒に自分たちだけの小惑星を見つけることができるのか、とても楽しみです。はい、ありがとうございます。
キララ×動画工房という、まあ、安定の組み合わせというところではありますけれど、個人的には結構4話を見て好感度がアップしました。
4話で一つの区切りじゃないですけど、みんなのやりたいこととかが見えてきていい回でしたよね。
うん、なんかやっぱ女の子ゆるふわ系かなみたいな風に思って見ていたのが、4話で彼女たちがなりたい、まあ、将来の夢みたいなものが見えてきたじゃない。
うん、
でこうゆるふわな中でもというか、ゆるふわな夢でもそれは夢として自信を持っていいんだよって言われてるような気がして、私はそこがすごく好きで、宇宙飛行士になりたいなんて大きすぎる夢だったりとか、小惑星を見つけたいなんて途方もない願いだよねとは思うけれど、それを目指して一生懸命になることの何が悪いみたいな、もうなんかね、ちょっと熱くなりました。キララものってもちろんゆるふわ癒しでいいんだけれど、やっぱりそういう何かを目指してるとか燃える部分は必要だなと思いましたね。改めて思ったし、ちゃんと推せる作品になってくれそうだなという期待が高まりました。
井戸インベイデッド、笹メガネさんからのコメントです。犯人の殺意の衝動をもとに構築された無意識世界井戸に入り、事件を推理していく SF 心をくすぐるような設定に、独特な世界観を見事に表現したアニメーション。見ているだけでも頭を揺さぶられる内容に1話からのめり込んで見入ってしまいました。好きなポイントの一つが無意識世界の井戸です。犯罪者の殺意によって作られた井戸の数々は、どれもこれも奇想天外に変化する世界ばかりで、常軌を逸した思考の一端が垣間見える体験がとても興味深かったです。また井戸を用いての操作も非常に面白く、この設定ならではの事件へのアプローチの仕方もこれまた興味深い。少しとっつきにくい内容かもしれませんが、考察しながら見たり、世界観に浸りながら見たりと、いろいろな楽しみ方ができるアニメだと思います。本堂町の行く末が今からとても心配でなりません。最悪の結末にならないことを祈ります。はい、ありがとうございます。
今期結構探偵もの多いなっていう印象なんですけど、これまためちゃくちゃ変わり種なものが来ましたね。
あの1話見て最初よくわからなかったんで何回も見たんですよね。けど2話見て、ああそういうことなんだってすごい分かってから、すっごい面白くなりました。
探偵は何を探るのかっていうのはなかなか面白い切り口じゃないですか。頭の中に入って事件を解決するけど、それは本質ではなくっていうのもなかなか面白いですよね。外からモニターしてる人がそれを推理のヒントにするみたいな、不思議な構造だなっていう感じですね。
その事件を追っていく過程も面白いですし、そもそも追ってる探偵が実は殺人鬼なのかっていう、犯罪者なのかってところも含めて、そっちの過去も気になるし、並行していろいろなところが謎が多くて気になって楽しそうだなっていう作品ですね。
ある種主役であるところの坂井戸の過去がだんだんだんだん点点点と情報が置かれているのが、いつかどこかでつながる瞬間っていうのにすごく気持ちよさを感じられそうな気がするんで、これは最後まで追いかけたらめっちゃ面白いのではっていう予感がしてます。
ドロヘドロ、高中さんからのコメントです。キービジュアルではグロアニメが始まるぐらいの印象しかなかった本作。第1話、カイマンの口に加えられた魔法使いの顔から始まるという衝撃のスタート。何が起こっているのかわからず、そのまま見入ってしまい、気がついたら本作にはまってしまいました。混沌を絵に描いたような街、ホールの細部にまでわたる書き込み、カイマンや二階堂のアクションシーンの切れ味、さらには個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる芝居の妙、どれをとっても見応え十分、制作陣の熱量を感じます。すでに完結している作品でもあるので、原作の要所要所をかいつまんで最後まで映像化してくれるのでしょう。やや展開が駆け足気味なのは見ていて少し疲れるのですが、それもやむなしです。果たして魔法使いとは何者なのか、カイマンは記憶と顔を取り戻せるのか、そして最後に笑うのは一体誰？最後まで目が離せない作品になりそうです。はい、 ありがとうございます。
こんなカオスな作品、久方ぶりだなと言えるぐらいのカオスが来ましたね。
これ何アニメっていうのの説明が難しいですよね。
そう、全然本当に分かんなかった。なのに面白くて不思議。
そう、何が起こってるんだろうってすごく思うところはあるんだけど、どんどん引き込まれちゃって分からなくても全然見れちゃうんですよね。
何なんだろうね、この引き込まれるものっていうのは。本当に世界が独特なものを持っていて、これ漫画原作だよね。
漫画原作です。
もう一つの世界のルールがそこにあるんだなっていうことが、もう絵から物語っていうか、まあセリフとかからは分かるんだよ。だからこそこの世界は一体何なんだ、誰が強くて誰が弱いのか、どっちが敵でどっちが味方なのかっていうのをすごくもう心理的に探りたくなる仕掛けが満載なのかな。だからこんなに引き込まれたのかなというふうに一応思ったんだけれど、でもまあ2話まで見てもわからないことだらけですね。
垂れた街並みとかがすごいいい味出してて好きだなって思うんですけど、この街並みからその魔法使いの人たちのシーンは結構シリアスなのかなと思ったら、そうでもなくてコミカルなのもすごい面白いなって思ってます。
なんかまあブラックコメディという感じだよね。
魔法使いってワードから想像する話と全然違うのがめっちゃ面白いですね。結構西洋的な言葉じゃないですか、魔法使いって。
そうね、
こんな世界で魔法って成立するのって思ったけど、魔法使いなんだよな。確かに
あの世界において魔法使いは、あの世界ってまあカイマンの方の世界ね、嫌なやつ、その恨むべきやつなのかなと思ったら結構軽いじゃん、感覚が、
うん、
いやなんかすげえ迷惑だよね、うん、みたいな感じっていうか、その扱いもねまだまだ分からなくて、でもそれって結構リアルだなとも思ったりするんだよ。まあ生きてるし、うん、ちょっとまあ虫うざいよねぐらいの感覚なのかなとか、ちょっと自分の感覚と照らし合わせたくなる感じもある。え、これはもう完結してるの、漫画は。
実は完結してるんですよ。2018年に完結済み。
そう、これがどう完結すんのよっていうのもわからないし、まあ、アニメでどこまでやるのかもわからないし、そもそもオープニングに出てくる餃子頭人間もあれはキャラクターなのとか、もう気になる要素が満載。本当に見てるだけでも想像をかきたてられる作品だなと思います。
オープニングからエンディング、あと予告に至るまで、頭から最後の部分まで、ドロヘドロっていう独特の何かがある、すごい不思議な作品なんで、これちょっと一回見てほしいですね。
映像系には手を出すな。フェビさんからのコメントです。何気に40本ほどチェックした中で、今期は映像系には手を出すなをおすすめします。見始めた瞬間から終わるまでのこのドキドキ感、ワクワク感は一体何なのか。原作者の大原さんのシナリオ、湯浅監督の演出力、浅草市役の伊藤さんの演技力、浅草市金森氏と水崎氏の漫才のような息の合った掛け合い。いえいえ、こんな言葉では語り尽くせない本作品、万人に見てほしいと心から願っております。はい、ありがとうございます。
投稿いただいた作品では最後の作品となります。映像剣には手を出すな。いやもうこれアニメ好きは見ておくべき作品と言っていいんじゃないの。
作りたいなっていう人は必見ですよ。特に
3話の物質を直すシーンを宇宙に見立ててアニメーションしていくっていうのがうまいなと思って、要するに彼女たちの妄想の中のものをそのままアニメとして映像化しているわけじゃない？
そうなんですよ。すごくクリエイター的な作品だなって感じてて、やっぱ特に10代の若い頃って自分の中で発散できないような弾け出さんばかりの妄想とか作りたいものとかよくわからない熱量みたいなのってあるんですけど、それが発露させるってすごい難しいことなんですね。でも彼女たちはこういう形で表現することっていうのを手に入れてて、それを実現できるだけの仲間も手に入れてるんですよ。だからこそそうなんだなっていう感じがね、すごく出てるんですね。
タマさんはそういうことを感じたことがある側ですもんね。 こう普通の人からすると本当にあの作品自体がこう天才の思考を覗き見られる感覚というか、作り手ってこんな風にイマジネーションを思ってんだっていう、なんか本当教本のようだなと思いながらすっごい楽しいですね。
白箱とかお仕事的な過程を覗き見する作品が多い中で、クリエイターの脳内をこうまでも見せてくれるものってなかなかなくて、やっぱり作品を見てそれを想像するしかなかったものを描いてるっていうのはすごい斬新だし、そんなことできるんだなっていうことも思ったし、私は漫画を知らないけれどよくアニメーションにしたなっていう気がしてしまう。これは本当湯浅さんにしかできなかった。それこそこう浅草たちが仲間をと巡り合ったのと同じように、作品と湯浅さんが見事に合致引き合ったんだなっていう感じがするんだけど、これ漫画を読んだ方がいいですか？
いや、漫画読んだ時もこれはすごいと思ったんで、本当になんか漫画界でも革新だなと思う表現とかもしてたんで、それがこうやってアニメになって、もうそもそもね、こうアニメーション界で天才的なイマジネーションを持った監督が描くとなれば、こんな作品が出来上がるだろうっていう納得でしたね。
私の考える最強の世界っていうものを作るためには、それを映像にする技術が必要なんですけど、できてる、すごいっていうのが一番、なんだろう、見てて打ちのめされるような感覚があって、それゾクゾクするしワクワクするし、不思議な敗北感もあるし、たまんない作品ですよ。
もう見てるだけで自動的に想像力を引き立てられちゃうっていうのがすごく気持ちが良くて、本当トリップ感、まあドラッグ感みたいなことを湯浅監督はよく言われるけれど、オープニングとか面白くないですか？あの繰り返しだよね。あれはね、本当に。むしろあれは湯浅さんがちょっと手の内を明かしてる感もあって好きなんですよ。こうやってドラッキー作ってんだみたいな風にちょっと思って。なんかもうカラーを変えて、どんどん重ねて重ねて、さあ世界に入ってきなさい、スーッ入っていかされる感じがすごく気持ちがいい。あれ夜中に見ると本当にちょっとトリップ感で寝られるんじゃないかなみたいな風に思うし、原作者さんの頭の中もどうなってんだと思うのが、あれ職員室ってプールだよね。
プールだよね。
あれもどういうことって思うじゃん。その発想何って思う。だから本当映像の演出もそうだし、あの見せてる絵のところも見逃せない部分が多すぎて大変忙しいですね。でもあの嬉しいです、この忙しさは嬉しい。
あとさ、これはやはり NHK のいいところというのか、これぜひ夕方枠で、 NHK の夕方枠でもう何だったら E テレでいいから再放送してほしいね。
ああ確かに、
これは子供に見せるべきだよ。
そうですね、これでこの魅力に騙されてこの業界に入ってきてほしいな。
だって
結構ね、下手人生ぶん投げる行為なんだけど、ね、これって
赤ちゃんとかでも楽しめる物語じゃない、これ。だって物語としてじゃなくて、絵として映像として楽しめるように作られてるからさ、どんどんハマってほしい気がするよね。
だし、それこそそのタマさんみたいにこう自分の想像力の吐き出し方がわからない人に、こうすりゃいいんだっていうのを何かもたらしてくれそうですよね。
そう、自分で作れるっていうことを学べる作品なんだと思うんですよ。すごく作り方の手の内明かしてるから、まあ、できるかどうかっていうのはさておき、真似てみようって気持ちにさせるってすごい大事なことだと思うんです。だからすごくこの業種を目指す人への叱咤激励でもあるんだなって思う。
いや、素敵なアニメに出会えたな。ほんとね、2020年のアニメはすごいよと思いました。さて、この後はスタッフおすすめ作品となります。
まずはソマリと森の神様。これも異世界ものという感じではありますけれど、結構ほっこりとドキドキが入り混じった感じの作品ですね。
別れるための旅をしてるんですもんね。もう泣きそうな感じが、
もうそれを2話の時点で言っちゃうっていうのが、この後ずっと泣かなきゃいけないじゃんってなりますよね。
それでも優しい世界を描いてくれるのかなと思いきや、まあこの世界でソマリは結構危険を抱えているというか、 ちょっと人間食べられちゃったりする対象みたいだから、まあどんなちょっと危険な旅が待ってるのかなっていう感じになってきちゃって、もうなんかね、私はね、もっとこう怖いと思ったらいい人だった、ほっこりっていうのばっかりだと思ってたら、結構そうでもない感じがもうすでに出てきてるから、
もうソマリ自身も結構バタバタしちゃうから、すごい見ててハラハラしますよね。
ねえ、本当子供のね無邪気さゆえのちょっと危ないよっていうことをいっぱい言うから。父さんゴーレムもすごいいいキャラクターをしてるよね。
なんか感情がないって、だけどゴーレムってすごく賢いわけじゃないですか、なんか AI じゃないけど、こう知識があるものって、こういろんなことから仕草から人がこう思ってるんだっていうことを理解するから、こうやって知識によって理解することによって心を理解してしまうんじゃないかなと思うと、もう感情あるよと思いながら見てます、
あの小野大輔さんの棒読み感もすっごい好きで
ね、棒読みだけど、ちゃんと温かさがね、込められてる絶妙なバランス感のあるキャラクターだなと思うし、前は登場するゲストキャラみたいなものもとっても魅力的に描かれるんじゃないかなというふうに思います。作品がどんな最後を迎えるのか、まあ、いろんな意味で本当に最後をどう描くのか、楽しみに見届けたいなと思ってます。魔術師オーフェンはぐれ旅。
これって続編なんですか？
リブートっちゃリブートなんですけど、もともと昔アニメでやった方っていうのがかなりオリジナル要素が強くて、根底に敷いてるシナリオはまあ大体一緒だけど、凄まじい料理の仕方をした作品だったので、今回の方が原作準拠かな。
そうなんですね。なんかほら、はぐれ旅っていう魔術師オーフェンっていうタイトルなんでしょ、もともと。
そうですね。でもはぐれ旅です
っていうタイトルだったんで、外伝なのかなって思って1話見たんですけれども、一応物語としてはどこからスタートしてんのっていうところがあって、これは原作通りなんですね。じゃあ
一応そうですね、過去のエピソードとか結構早めに公開してるから、今風のテンポ感になってるなっていう気がします。なんかす
ごいサクサク進んでるなと思いながら見てましたけれども、
結構その魔法の設定とかって緻密だし、すごくいっぱいいろんなことがあるんですよ。だからそれをこう自然に入れ込みながら説明していくっていうのが大変な作品だなとは思ってたので、めっちゃうまくやってると思いますよ。
まあ、1990年代のアニメですよね、もともとはね。
ああ、そうですよ、びっくりですね。主題歌がね、シャランキューだったんですよ、昔のやつ。
そうなんですね。
すっごいインパクト強くて今でも覚えてますけど。
それを今回一切見ていなくても全く関係なく、今作からで問題ないっていう、まあ、リブートに近いような形になってるってことですね。より原作に沿ってっていう感じと思えばいいってことですね。
むしろ今回の見て前回の見ると、えぇ、ー、ってなるはずなんで、なるほど、それはそれで面白いんじゃないかな。
私も2話までは見たんですけれども、これは結構やっぱり、まあ世代的に言えば私世代なんで、すごく見やすいなっていう懐かしさも感じながらっていうところもありましたけれども、楽しめたのでちょっと追いかけてみようかなと思ってます、
令和の時代に中二病を患う入り口になってほしいですね、この作品にまた。
確かにね、そんな感じの作品です。
虚構推理、
今期探偵枠の一本ですね。
ああ、なるほど。でも探偵っていうような探偵してますかね。
まあどういう探偵かっていうのはおいおい、なんとなく予想はつくかな、今のところで。
はい。妖怪との交流を描いた物語でもありますよね。
まあ、かなり主人公たちの設定が特殊なので、ああいう形になっていくのかなっていうところですけど。
夏目友人帳を作ってたブレインズベースが作っているので、まあ若干そういうほんわか感もありながらも、でも結構グロいシーンはグロいよね。ま
あ、そもそもヒロインの設定からして結構
グロいものを背負ってるじゃないですか。結構そう、めっちゃグロいじゃないですか。よくよく考えるね。
本人が気にしてないからあんな感じになってますけど、相当なバックボーンですよね。
まあこれアニメだからね、見た目がね、そんなに違和感がない、現状はね、違和感がないっていうところがある。
まあでも、あの可愛らしい感じのキャラクターデザインで、いきなり腕が取れたり生えてきたりとかっていうのを見せられると、ちょっとギョッとするから、面白いギャップにはなってますよね。
うん、そこをあまりにもそのえぐく描かないからこそ見れるっていう部分もあるのかなっていう気がしますね。確かに、ね、
すごい不思議な重量感の作品ですよね。
全然関係ないんだけれども、ギャラリーフェイクのアニメ版をちょっと思い出してね。
あー、なんかこう。
なんか空気感が似てるっていうの。
そうですね。ちょっとわからないではないですね。そう。
まあ言ってしまえばちょっとした B 級感も含めて。
うん。
俺これもしかしたら好きじゃないかなっていうようなね、そういう作品でした。
毎回ライトな感じでこういうノリでやってってくれるんだったらいいですよね。すごく重たい感じじゃないから気軽に見れるんだけど、毎回それなりに面白く見れてっていう、すごくなんか、いいな、娯楽として楽しめるラインだな
って、うん、そうだねって思いますね。その妖怪との戦いがメインみたいな、まあわかんないけどね、さっきはね、お話じゃ今のところなさそうだからみたいな感じのところでね。
いや、私白平先生めっちゃ好きだから最後まで見ちゃうな。
ポケットモンスターソード&シールド薄命の翼。
タマさん、苦しいほど興奮してしまったよ。
すごいよね、あの作品の時間って結構7分ぐらいじゃないですか。
そう、
こんな密度なのね。
まあ長年やってきたポケモンというベースがあるからこそ、ちょっとこうやっぱ色彩が違ったり影の描き方が違うだけでまずグッと折って見入ったのよ私は。それに加えて何なのこのワクワク感、なんかもうすごい、あの、ありていな言い方になるけど、めっちゃポケモンしたくなった。いろん、あの、ゲームもだし、ポケモントレーナーになりたいぜ、わしゃ。
確かにトレーナーを目指したくなるね。
そう、そうなの。それってすごい素敵じゃない？
憧れから夢になる一連の流れっていうのはすごく綺麗に描かれてますよね。
アニメーションはですね、スタジオコロリドが作ってるんですよ。ペンギンハイウェイですね。いや、それもあって最初ちょっと注目していたんですが、なんかそれ以上にいろいろなものを超えて本当に素晴らしい一作になっていると思います。これネット配信なんて、いいんですかみたいな気分になるし、と1ヶ月に1回だけの配信なんですか。
そう、7本で完結らしいですよ。
たった7本って、だって7分ぐらいだから48本、アニメ2本分ぐらいで、でもそう、すでに7分とは思えないぐらいの凝縮度のストーリーを7本積んで、一体どこまで物語を進めていくのか、とってもとっても気になってます。
そうそう、ポケットモンスターソード&シールドっていうサブタイがついてるから、最新作までやってないと分かんないんじゃないみたいな風に思っても全然大丈夫です。ポケットモンスターっていうなんか物があるよぐらいのことが分かってれば全然入れるんで、ぜひこれ再生してみてほしいですね。
はい、ということでね、ポケモンが出るとは思わなかったっていう感じですけれども、今の話を聞いているとちょっと見たくなる感じですね。
ぜひ見てみてほしいですね、はい、テレビシリーズと違って短編なんで全然入りやすいと思うんですよ。
わかりました。はい、特集したりしてね。あとですね、スタッフおすすめ作品として実はランウェイで笑ってがあるんですけれども、この作品に関しては来週の特集にしたいと思います。ということで今日の特集は
2020年冬アニメ新番組アオタガイ特集でした。
そこアニ、
そこアニサポーターズ募集。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ。1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイトからご購入いただけます。サポーターの皆様には毎週特典音声そこアニサイド B をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔、涙、思いを全て込めた胸躍るストーリーね、今聞かせて。
お送りしてまいりました、そこアニです。
はい、
久しぶりにコメントいっぱい読んだなっていう感じですね。
そうですね、今期はなかなか私も楽しいクールになりそうです。
今回出さなかった作品もまだ見てますからね。
はい、
まあ、この作品群の中からね、何が特集になるでしょうね。
結構よりどりみどりって感じがしますね。
ですね。 ということで来週の特集は、
はい、来週は先ほどもお知らせしましたランウェイで笑ってを特集します。
はい、今期新番組から2本目となります。皆さんからの感想をお待ちしております。
投稿の宛先はそこあに .com まで、番組サイト内のメニューバーにある投稿募集をクリックして投稿をお待ちしております。
今週のそこあには立ち切れ線香さん、青梅財団さん、トレビさん、 BAY555 さん、マキさん、夜さえあればいいさん、ハリアーさん、未だ放浪中さん、イワッチさん、ツネシンさん、飲んでいこう純米大吟醸さん、アスラーダ大好きさん、ニセクモスケさん、キンネコさん、更年期中二病さん、ネコヒタさん、シリコンの谷のシカジカさん、マイザッキドットコムさん、桑原拓さん、クニオアットアマゲラ毎週金曜日配信中さんのサポートにてお送りいたしました。サポーターの皆様には毎週アフタートークそこあにサイド B をお届けいたします。
今週もサポートありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私クムと、
なせひとみと、
田中美希と、
たまと、
小宮あきと、
米林明子でした。
そこあにはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。